東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。あ、楽しいですね、このこっちゃんの生放送。皆さん聞きましたか？店長おすすめですよ、ぜひ聞いてください。はい、というわけで始まりました、こっちゃんと阿部さん。店長も笑ってくれましたね。皆さん聞いてくれた方どのくらいいるのかな。自分でもチェックしたんですよ、つい昨日かな、収録の前の日に更新されていたので聞いたんですけど、まあひどいですね。テンションのこの番組との差が。ひたすら私笑ってましたね。でも本当に生放送初だったんですけど、場の雰囲気とか、一緒に第2日曜日を背負っていく DJ の皆さん、キミさんとみゆきさんと、あと一緒にやってる瀬戸内さんですね、すごく楽しかったですね。雰囲気良かったです。なぜか局長も含めで女性陣対瀬戸内一人みたいな対決になってたんですけど、まあその雰囲気も感じどころかなと思います。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードしてレディオ 365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第22回目放送、あっちのこっちゃんとこっちのこっちゃん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ、このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する巨人はヨルムンガンドです。ヨルムンガンドとは世界蛇、世界樹と関係のある北欧人のすごい宇宙観のもとに登場する巨大な蛇です。こちら北欧神話に登場しますということで、神話ではヨルムンガンドが世界をぐるーっと取り巻いてみたら、それでもまだ体が余ったので自分の尻尾を自分で加えたとされています。こうした自分で自分の尾を食べる蛇というモチーフは世界中に存在します。ヨルムンガンドのように世界を抱え込んでいる場合は世界蛇とか宇宙蛇と呼ばれることもあります。心理学者のユングに言わせれば、この蛇は人間の精神の奥に眠っている原型です。世界のあちこちで同じような図案が見つかるのは、人が無意識のうちに共有しているものがあるということの証明だとされています。北欧神話の中の世界蛇ヨルムンガンドは人間のいる世界の周りを囲んでいます。北欧神話では世界が3層になっています。それぞれの層が円盤のような形でいろいろな国を乗せています。国は全部で9つです。3枚の円盤の中心には全てを串刺しにするように恐ろしく大きな木が貫いています。この木が3層ある世界をつなげ支えているのです。全ての軸となっているこの木も世界樹、宇宙樹などと呼ばれています。ヨルムンガンドが身を横たえているのは真ん中の層の緑の部分です。そこにはヨルムンガンドがやってくる前から海がありました。海が輪っかになっているのです。輪の海なら岸からまっすぐ外へ向かって進めば世界の果てに出ることになりますが、 そんなことは考えていられないほど巨大な海だとされています。ヨルムンガンドはこの円形の海水の中にゆったり体を横たえて世界を包んでいるのです、というのがヨルムンガンド の大まかな説明ですが、皆さんこのヨルムンガンドっていう蛇が島っていうんですか、国、円盤の国を支えてるっていう図浮かびますかね。よっ、これ読んで聞いてもらったところで分かんないよっていう人が大半じゃないかなと思うんですが、ですね、某ジブリ的なアニメあるでしょ、ラピュータですよ。ラピュータに出てくる浮かんでる島をすんごい大きいヘビがぐるぐる巻きに取り囲んでるって想像してもらったらそれですね。で最後に自分の尻尾をパクッとこうもぐもぐ加えてるヘビということで、でまあ想像したんですよ、ヘビが取り囲んでる世界、こうやって空を見上げたらすんごいでかいヘビの胴体がね、鱗が見えたり、地面を見てもなんかニョロニョロあったりとか、私爬虫類好きなんですよ、前なんか何回か前に言ったと思うんですけど爬虫類好きなんですけど、いやここまでねでかいヘビの鱗が脈打つ様をですよ、空見ても陸見ても海見てもあるっていうのはさすがに気持ち悪いかなと思いましたね、はい。でこのヘビ、世界の時間が終わることに関係があるようですので、そちらを読みます。世界じゃヨルムンガンドが誕生するきっかけを作るのは神オーディンです。北欧神話ではギリシア神話の最高神ゼウスのようにオーディンが神々を束ねています。ただし敵がやたらと多く、いつも戦いに向けて備えている神です。北欧らしくどこかバイキングっぽい神様です。彼には巨人の血を引くロキという義兄弟がいました。いつも問題を起こす役でトリックスターと呼ばれる種類の神です。この問題児のロキが巨人の国に出かけていって子供を作ります。すると巨人の女は3匹の怪物を産みました。狼と体の腐りかけた女の子、そして蛇です。どの神もそんな怪物をそのままにしておくと悪いことが起こると心配したので、オーディンが出向いていて狼を捕らえ、腐りかけた子は一番下の層の冥界へ落とし、蛇は海に投げ捨てます。すると蛇はぐんぐんと成長して世界を取り囲む世界蛇となったのです。北欧神話では予言を示す部分がありますが、それによれば恐ろしい戦争と過酷で長い冬が続いた後でヨルムンガンドは尾から口を外すとしています。それがラグナロクの始まりです。ラグナロクとはキリスト教でいうハルマゲドンです。尾から口を離したヨルムンガンドは大暴れするので陸は大津波に襲われます。さらに兄弟の狼も連れて人間の住む陸に上がってきて、口から毒液を吐き出すので天も大地もみるみる汚染されて、この世は終わりへと向かっていきます。昔から北欧神話以外でも世界蛇は永遠に続く時の象徴です。この蛇が口を外すというのは時が止まり世界が終末を迎えることを意味すると考えられています。古代ギリシアからヨルムンガンドのようなタイプの王を食べる蛇はウロボロスと呼ばれてきました。王むさぼり食うという意味のギリシア語です。ウロボロスは自分の体を食べ円を描いてスルスル移動します。つまり自分を食べた排泄物をさらに食べ、食べても体を再生させ、移動しても常に同じところを巡ることになります。つまりもうこれ以上何も必要ない完璧で不死の生き物なのです。北欧神話でもヨルムンガンドは永遠に巡る時の象徴でした。それが破られる時に世界の終末が訪れると考えられていたのです。はい、どうですか、ヨルムンガンドと世界が終わる瞬間、終わる時の説明なんですけど、もうちょっと考えるとおかしな話だなと思う点もあって、世界はもともとあって、神様の住む世界はもともとあって、そこから蛇が後から来たのに、蛇が今度は時がね、世界が終わる瞬間をこの握っているような感じで書かれてるっていうのはどうなんだろうなと、ちょっと疑問にも思いましたね。ただ蛇っていうのは いろんな場所で、まあ日本でもそうですけど、脱皮してね、どんどんこう成長していきますので、永遠の象徴にされてきてますよね。そういうこともあってなのかなと思いますが、皆さんはどんな意見をお持ちになりましたかね。最近ね、2012年で世界が終わるとか言ってましたけどね、生きてますね生きてるって素晴らしいですよ皆さんというわけで、今日はヨルムンガンナの紹介をしました。次回も何かですね、妖精紹介したいと思います。以上、ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による、毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは、嘘吹く太陽中盤です。男が開けたドアの先に広がっていたのは、まるで仮面舞踏会さながらのパーティー会場だった。四方八方から差し込む色とりどりのライトアップに照らされながら、フロアではそこかしこに仮装をした人たちでひしめき合っている。ある男性は貴公子のような服装を身につけ、ある女性はマリー・アントワネットさながらの姿をしている。そうかと思えば、ライオンの着ぐるみやゾンビの服装をまとっている者もいる。みな思い思いの仮面をつけながら、素顔を一切明かさずにそれぞれの役を演じきっているようだ。なんだここは。不可思議な世界が自分を360度取り囲む状態に、男は一瞬にして目を奪われていた。すると、ドアの入り口付近で立ち尽くしたままの男の前に、一人の初老の男性がどこからともなく現れた。何もかもが不平等で不自由で不正ばかりのこの世で、人は多かれ少なかれ、誰もが今の自分とは違う、もう一人の自分に憧れるものだとは思わないか。突然の初老の言葉に男は驚き、自分以外の誰かに話しかけているのではと思い、キョロキョロと周りを見渡したが、周りには誰もいない。男の仕草に構わず、初老は話し続ける。ここでは、すべてが平等で、自由で、善意にあふれている。誰もが自分の手で、自分の人生を好きに選ぶことができるのさ。どんな理由であれ、ここへ来たことを一つのチャンスだと思い、お前さんも楽しんでみないか。怪しくも魅力的な言葉に惹かれた男は、そのまま初老の後をついていくことにした。いくつか廊下の角を曲がったところで、初老は格式高そうなドアの前で止まった。そして男性の方へ振り向き、ここだとうなずき、
重厚な扉を開けた。そこは衣装部屋だった。部屋に置かれた妖艶なライトに照らされながら、スパンコールをふんだんにあしらったスーツや紫式部を思わせる十二人絵、警察官の制服や白衣まで、膨大な数々の衣装が今か今かと出番を待ちわびているようだ。あまりの洗濯枠の多さに男は迷った。これもいいがあれもいいとブツブツ言いながら部屋の中を行ったり来たりしている。思っていた通りだと言わんばかりの表情を浮かべながら、初老は男へ言った。ならば、お前さんが今一番してみたいことに合った衣装を選んでみるのはどうだ？初老の言葉に、男はそれもそうだな、とうなずき、ある一着を手に取った。着替えを済ませると、男はさっそうとフロアへ踊り出た。その瞬間、会場は一気に静まり返り、すべてのスポットライトが彼へと浴びせられた。周囲の視線とライトの明るさで気持ちが高揚した男は、ふと選んだ衣装へと視線を滑らせた。彼が選んだのは、タキシードスーツだった。男は衣装へそっと思いを馳せた。一度でいいから大スターになってみたい。そして BGM が流れた途端、彼は大国のポップスター並みのダンスでフロア中を活気と熱気で沸かし始めた。男がこんなにたくさんの喝采と称賛を浴びたのは、生まれて初めてだった。幼い頃から、何でも人より劣ってばかりいた彼は、いつかは大勢から注目を浴びたいと、心の底では思っていたのだ。ひとしきり踊り終えた後、男は、早速フロアの隅にいる初老のもとへと駆け寄った。初老は男に向かって満足そうにうなずきながら親指を立てた。
ありがとう。おかげでいい思いをさせてもらったよ。ところで、もっと他にいい衣装はないかい？
もちろんだ。あると思う。初老はにやりと口元を緩ませた後、男をまた例のあの場所へと連れて行くのだった。
はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラー嘘吹く太陽中盤です。いや、これまたね、前回は私の中でのイメージ、皆さんでもそうだと思うんですが、灰色ブラックだったんじゃないかなと思ったんですが、今回は本当にカラフルでね、ライトアップも華やかな世界でしたね。でまた後半に続くんですが、太陽をね、男は見るために牢獄から脱走したんですけれども、それを覚えているのかどうなのか、太陽がね、嘘吹くってなんか知らぬふりをするって意味だよって説明したと思うんですけれども、太陽はどうなのか。でまた誕生日も絡んでくるんですからね、なんかどういう展開に落ち着くのかが全く私予想がつかないので、どうなんだろう、皆さんどんな展開になると思いますか。想像しながら待ってましょうかね。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
っちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。ファンタジスタではヨルムンガンド、ストーリーテラーでは嘘吹く太陽中盤をお送りしました。いや、それにしても第22回目放送なんですね。残すところ第2クールもあと2回か、23回目と24回目で第2クール目終わっちゃいますね。私はまた次も続けていきたいと思ってますし、ビビさんの方もですね、連絡を取ったところ、まだ小説書いてくれるという嬉しい報告を受けましたので、これからもこのスタンスでやっていこうと思います。あ、ピンポーン、よかった。というわけで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやっています。ID をちょっと簡単にしたんですね。ことアンダーバー0616にしました。ことは KOTO で全部小文字です。それではこっちゃんと阿部さん第22回目放送、あっちのこっちゃんとこっちのこっちゃん、これにて終了です。ここまでのお相手は、おっと毎月ネズミの国行っちゃってるこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.